はい、皆さん、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。はい、はい、今日は、急遽ちょっとね、中の人の都合で、レイブンズナイトをプチ放送にすることにいたしました。まあっていうのも、ちょっとアリスさんがね、ちょっと体調不良で、お休みしちゃってるっていうのと、タイトルコールまで集合、篠森千佳さん、こんばんは、毎度でございます。そう、タイトルコールまで集合していただきまして、集合していただきまして、ありがとうございました。誠に申し訳ございません。はい、本日は、ちょっと、急遽、レイブンズナイトプチ放送ということにさせていただきます。なんだろう。もう完全にね、緊急事態でございますので、ノンプランで配信しております。椿さんもこんばんは、毎度でございます。そう、ちょっといろいろとね、最近、しずいさんもこんばんは、毎度でございます。ちょっと今日、レイブンズナイト本放送、緊急というか、ちょっと、ぼよみちゃんが読みコメントなんていうのね、急遽ね、ちょっとプチ放送ということでですね、お茶を濁した配信。いつになったら椿を。ごめんって、ちょっと今、裏でちょっといろいろと抱えちゃってまして、ごめんって。てか、椿ちゃんのその 3D モデル、MMD であるやつとか、あれはどうなんですか？俺もよくわかってないんですけどね。そう、モデルが複数増えたりするのかなって思ったりしておりますが、さ、そんなこんなでですね、ちょっとごめんなさい、ボリュームが、なんか最近ね、自分の配信を見直してたら、なんか、俺のマイクの音声がちょっとちっちゃいっていうことがあったんですよね。そう、なので、それを調整してるんですけど、これ、いつも、ちょっとごめんなさい、皆さん、私のマイクの声自体が、ちょっと今ね、ちょっと上げてるんですけど、これ、でかすぎるとかっていうのがあったりしません？小さかったりしたら、まあ、一応、ボリュームメーターを見ながらね、マイナス 10dB ぐらいの部分で調整はしてるんですけどね。さ、椿ちゃんの、なんだっけ、MMD かなんかのやつかな、 3D モデルかあったりもしたんですけど、そうだから、まあ、その辺の兼ね合いも、まあ、向こうのそのね、モデルさんの制作者さんとかその辺の兼ね合いとかもあるのかなって、俺勝手にやってもいいのかなみたいな感じのね、結構そのイラストからの 3D 化っていうんで、まあ、ちょっと今ね、ご依頼受けてるやつがありまして、そのご依頼受けてる方も、まあ、何でしたっけ、ライブ 2D から、まあ、3D に変更して、でんやったりするときに、なんか著作権の、なんたらかんたら、うんたらかんたらみたいな感じの部分でね、ちゃんと調整取ってみたいなことをやったりとかなかったり、やったりなかったりとかしてるんでね。まあ、ちょっとその辺もね、ちゃんと、まあ、ファンアートとかでね、作るぐらいだったら問題ないんですけど、そう、ファンアートとかして作って、まあ、言ったらね、配信者さんのその似顔絵作りましたぐらいならいいんですけど、そのモデルを使って活動する等々になると、まあ、いわゆるその元の画像があるやつの場合はね、そのママさんとの許可とかそういった部分も含めてちょっといろいろと調整しないと若干怖いなっていう部分が、まあか、ついこの間そういう事件がございま、事件というわけではないですけど、そういう話がございまして、ちょっと不安になった次第ではございますが、さあ、海牛ちゃんこんばんは、大丈夫、大丈夫、趣味の範疇ありがとうございます。神子葵さんもこんばんは、毎度でございます。そうで、まあ、今日ちょっと急遽ね、アリスさんが、お休みですね、諸事情でお休みとなりまして、私一人でやるのもなんかなと思ったのでね、ちょっと急遽プチ放送にしました。まあ、そんなこんなでですね、もう今日は雑談放送ということでですね、もう1時間ぐらいまったり、ゆっくり来ていただいた方とですね、おしゃべりをしながら、やっていこうかなって思っております。はい、椿の元帰りとか月に使っていて許可も、ああ、いいですね。それはいいですね。うん。それはありがたい。ね。まあ、そんなこんなでですね。よし。今日も配信を始めていきましょう。レイブンズナイト。今日はプチ放送でございます。第何回放送だったかな、711.5 回放送。本日も最後まで。ゆっくりお楽しみください。よいしょ。はい、というわけで というわけで、どういうわけかわかりませんが、どういうわけかわかりませんが、ようこそレイブンズナイトへ。このテキーラはサービスだから、まず飲んで落ち着いてほしい。またなんだ、すまない。仏をも顔持って言うしね、謝って許してもらおうとも思っていないんだ。まあでもこの配信枠を見たとき、君はきっと言葉では言い表せないときめきみたいなものを感じてくれたと思う。殺伐とした世の中にそういう気持ちも忘れないでほしい。そう思ってこの配信枠を立てたんだ。じゃあ注文を聞こうか。ようこそレイブンズナイトプチへ。はい、というわけで何やってんねんって話ですね。いつもと改めましてこんばんは、毎度でございます。はい、いつもと違う感じでですね、なんかネタに走ってみたいと思いましたが、こんばんは。ハブ酒かーハブ酒は置いてないな、さすがにハブ酒は置いてないね。椿さんが、じゃあファンアートも、ね、67枚もないっていうことではございますけどね。そう、篠森千佳さん、改めましてこんばんは。というわけで今日はようこそバンボンハウバーボンようこそレイブンズハウスへ飲めないのでソフトドリンクください。いや、ソフトドリンクいいです。ノンアルコールカクテルとかね、ノンアルコールカクテルとかっていうのも全然いいんではないかなって思います。ところで皆さん、お好きなお酒とかありますか？テキーラまた難しい注文だね。ね、ちなみに、うちここ お酒とか出てくるあれはございませんので、出てくるシステムとかはございませんのでね、各自、お酒をね適当に用意していただいて、ね、自分で飲んでいただければと思います。はい、コーラください。コーラはですね、何でしたっけ、マックスバリューの1.5リッターで130円のコーラなら置いてます。 1.5 リッター130円、非常にお買い得なコーラでございます。まあそんなわけでですね、今日はちょっと雑なんか昔からねこの温めてた V ルームってやつがあって、これをちょっとね使ってみたいなと思ってですね、やってみたんですけど、バージンメアリーっていうノンアルカクテルを作るのが好きです。ほう、バージンメアリー、なんだそりゃ。ちょっと待ってくださいね。バージンメアリー、はい、よいしょ。ほう、ノンアルコール版の、ブラッティメアリーらしいです。ほう、材料のウスターソースは日本のウスターソースではなく、イギリス伝統のものを使う方がいいらしいですね。ものとしましては トマトジュース、レモンジュース、タバスコ、ウスターソース、黒胡椒を使うカクテルでございます。うわ、結構材料だけを見るとなんか若干ゲテモノって表現おかしいですね。若干ちょっと味を想像しづらいんですが、トマトジュースにレモンジュース、でタバスコ、ウスターソースが入ってるっていうのがね、まあ日本のやつを使っちゃダメみたいですけどね。はい、椿が、言いそうな一言、ミルクくれ。で、ファイナルファンタジータクティクスで主人公がミルクを酒場でオーダーしていたような、まあ酒場でミルクをオーダーするとね、お前のようなお子様がこんな酒場に来るんじゃねえぞみたいな感じで、あれですよね、冒険者、ガチムチな冒険者に絡まれて、でそいつをボコるところまでがテンプレなんですね。ありますよね。はい、トマトジュースにレモン汁とタバスコと胡椒を入れてるっていうことではございますが、あ、でもね、意外と何でしたっけ、今私その カクテルのレシピ見た限り、なんか何でしたっけ、ウスターソースも入れるらしいんですが、日本のウスターソースではなく、イギリス伝統のウスターソースを入れる、ちょろっとだけ入れるみたいな感じのことが書かれてたのでね、スイカに塩かけるみたいなもんですよっていうことではございますが、私スイカは苦手でございます。スイカが苦手なので、スイカはね砂糖かけたら食べられます。はい、スイカは砂糖かけたら食べられるんですが、まあそこまでして食べる必要あるのかっていうのと、スイカバーは好きですね。はい、椿ちゃんは、318歳ですね。 とイギリスのウスターソースは入手困難なので、じゃあ日本のウスターソースで試してみませんか。ムイシちゃん、ぜひぜひ、日本のウスターソースで試した時の、そのなんたらバージン、バージンメアリーっていうかな、その分の感想を教えていただければと思います。さあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、もう一発ネタが、一発ネタ尽きてしまいました。はい、カメラワークがうざいな、これこれいちいちカメラワークがなんかうざいな。はい、というわけでですね、皆さんこんにちは。一般兵じゃない、一般やべえ、スイカバーってね、口から種ブブブしてる、やべえ、スイカ頬張って口から種ブブブしてるイラストが欲しい。いいですね、それは。ちょっといいですね、それ、スイカバーで。種マシンガンとかね、確か何でしたっけ、ヨッシーシリーズの作品かな。あれがなんか何でしたっけ、種飛ばせたりするらしいじゃないですか。ね、なのでね、そういったのを、スイカを頬張ってね、種マシンガンで敵を攻撃するっていうね、斬新な、攻撃手法を取れる、ヨッシーが主人公の、なんだっけ、作品。ヨッシーアイランドだったかな。なんかそんなんがあったような気がしますよね。ね、それ、ただあれってスイカプププってできるんですかね。アイラン、そう、ヨッシーアイランドか。ヨッシーアイランド。いや、あれはね、あれは正直作品としてはね、ものすごいと思います。スーパーファミコンのね、全ての性能を限界まで発揮しているような、そんなねゲーム作品だと思いますね。はい、スイカは無理ですが、サクランボの種なら遠くに飛ばせます。ウミウシちゃんさんね、めちゃめちゃ常に脳筋、めちゃ脳筋じゃないですか。いや、ものすごい失礼ですけど、なんかね、パワー系女子なイメージが、もう私の中でものすごいついちゃってるんですが、ね、スイカのサクランボの種は飛ばすは、筋肉ムキムキ、ムキムキというか、ね、完全にパワー系女子のイメージがついてしまってるんですが、ね、サクランボのヘタ結ぶのやった。あれできるとね、なんか、チューがうまいらしいですね。私、サクランボのヘタ口の中で結びますよ。自慢ではないですけど、どうや自慢ではないですが、さくらんぼのヘタは口の中で結ぶことできますね。種飛ばしコンテストっていうのは実際にあったよ。そう、種飛ばしコンテストっていうのはね、実際にあるんですよね。ですんでね、それを何でしたっけ、ギネスとかもあるのかな。はい、種飛ばし、ギネスよ、ちょっと確認してみる。さくらんぼの種飛ばし大会、ほうほうほうほうほう、自ら持つ世界記録を更新した方がいらっしゃるみたいですね。へー、そう、さくらんぼの種飛ばしの距離を競う 大会なんですが、今回最もさくらんぼの種飛ばしたのは、山形県在住の男性で 13.84m。 ほうほうほうほうほう、 13.84m か、素晴らしいね、すげえな。いや、私もね、そのね、一個だけね、その何でしたっけ、ギネスに挑戦できるような特技を持ってたりしてるんですが、これね、うちの配信に何度か、来ていただいてる方はいると思うならご存知だと思うんですけどね、その拍手をするスピードって言ったらいいんかな、そう、拍手をするスピード、パチパチパチパチっていうね、あれを5秒間だけならギネス保持者より早くできます。1分維持しろって言ったら、無理なんですけど、そのギネス記録はね、1分間で拍手をした回数が多い人っていうのをギネス保持者ではございますが、そう、そのギネス保持者と その拍手のスピードに5秒間だけなら上回ることができるというね、特技を持っていたりします。 まあ、さくらんぼのね種飛ばしコンテストっていうのはどうやら、3000人以上参加してるらしいですね。はあ。いやでもあれですね、何でしたっけ、野球のボール投げとかそういったの世界記録とかに比べたら、まあ、13メートルってなんかしょぼく感じるんですけど、実際はもっとすごいんでしょうね。その飛ばす種も厳選しないといけないとかね、そういったんがあったりするのではないかなって思います。そういう意味ではその小学生とか中学生とかでよくやってたのソフトボール投げっていうのがあったと思うんですけど、私ボールを投げるのがめちゃめちゃ苦手でして、ソフトボール投げとかねめちゃくちゃ全然飛ばなかったりするしたんですが、あれとかって世界記録とかってあるんですかね。ソフトボール投げ、世界記録、はいね、ソフトボール投げ、世界記録、ほうほうほう、うんうんうん、ほうほうほう、5メートル、あね、あれはさくらんぼを1つだけ食べてそのまま飛ばすんで、選ぶことはないそうです。だからまあその種の重量とかね、そのさくらんぼの中にある、種自体が、当たり外れあるじゃないですか、ね、大きくて重い方が多分飛ぶのかなと思ったりはするんですよね。小学生歴代ランキング、ソフトボール投げ、ソフトボール投げ、あーでもこんなんもあるんですね。1918年の時点では 100m 走が13秒19って早いんかな、よくわからんけど、そう、え 100m、 でもね 1000m とかでも3分切ってたりするのがすげえな、すごい記録がめっちゃ。男子ソフトボール投げは 77m 飛ばしてる方がいらっしゃるみたいですね、あれの記録で、小学生で、そう、はあはあはあはあはあはあ、あとはそのね、ギネス記録だったらソーセージを投げてバンズにキャッチした最長記録っていうのがあるらしいです。はい。ソーセージを投げてバンズでキャッチするっていう、世界記録、変なギネス記録って、なんかいろんなね、変なギネス記録ってね、いろいろありますね。くだらなくでも世界一ということでですね、川をまたいで 80m 以上先まで声が届くのは自慢になりますか、何デシベル出てるのかがものすごい気になるね。その何でしたっけ、昔だ、学校行事か学校の文化祭かなんかかでね、大声大会みたいなのがあったんですよね。でその時は測定する機械で何デシベルみたいなのをね、記録したりしてたんですけど、いやでも80メートル以上まで声を届かせるとなると、絶叫するビーバー並みなのかなって思ってしまっております。はい。さあそんなこんなでですね、その変な、世界記録ギネスということではですね、なんかスパイダーマンの格好をして集まった最多人数っていうのがあったりして、はい、大人気のスパイダーマン、それがファンがね547人をスウェーデンのストックホルムに呼び集めたっていうことでですね、スパイダーマンが547人出てきたっていう、スパイダーマン最高記録みたいなね。であとはその何でしたっけ、最大のラグビースクラムっていうのがですね、そうなんか行われたりとか、うん、あとは サンタが大集合してサーフィンレッスンを開催したっていうね。オーストラリアとかではサンタクロースはサーフボードに乗ってやってくるっていうらしいんですが、ね、オーストラリアで320人のサンタの格好をした人々がサーフィンのレッスンですね、サーフィンレッスンを受講し世界記録を達成したりとか、とんでもない世界記録、もう本当にね、変な世界記録っていうのが大量に出ている、そんな感じの、ものもあるみたいですね。いやー、世界記録、変な世界記録か、早朝に8000人衆に起こされたんで、朝ごはんを食べたいものを叫んだらいけました。朝ごはんを叫んだら川の80メートル先まで、声が届いた。それはね、それはすげえな。はい、というわけでですね、今日は何でしたっけ、レイブンズナイトプチということでですね、もうまったりとその雑談配信というか、雑な雑談配信を行っております。はい、今日は相方のねアリスさんがいないんでね、相方のアリスセラヒムさんがねちょっと急遽、諸事情でいなくなって、お休みとなりましたのでね。オーストラリアその時期夏ですかね。そうなんですよ、オーストラリアね、何でしたっけ、クリスマスのシーズンは夏なのでね、そういう時に何だったっけ、サンタクロースはオーストラリアだ と、サーフボードにやってくるってね、そんな風習なんて説明したらいいんだろうね、そういったのがあるらしいです。はい、そんなこんなでですね、そう、変なギネス記録っていうのはね、やっぱいっぱいあると思うんですが、自分でもチャレンジできるものっていうのもね、あったり、無理してね体を壊さない程度にね挑戦してみるっていうのも面白いかもしれません。はい、というわけでですね、そうちょっとね最近ものすごい気になるニュースがあったんですが、いくつかね気になるニュースがございまして、これちょっとね雑談のテーマとして喋るのはどうなのかなと思うんですが、プレイステーション5がねめちゃめちゃ値段上がってないですか。びっくりしました。はい、 PS5 プレイステーション5値上げ、いやー値下げじゃねえのって思いましたね。何でしたっけ、そうプレステって結構そのスリムになったら値段が下がっていくみたいな感じのね、そんな印象があったんですが、そうプレイステーション5がなんと、もともと66,980円、その時点でもだいぶやばいんですが、もう79,980円、これ約8万円じゃないですか。プレイステーションね8万円出したらゲームソフト PC の本体買えちゃうよねみたいな感じでですね、いやープレステ約8万円ですか、これね、そう買う人いるのかなっていうのと、あとね何でしたっけ、これさプレイステーション転売屋さんとかが買って爆死してたりしてたんですけど、なんかこの時期だと逆に儲かったりとかって、在庫をねはけるチャンスなのではないかなみたいなことをね思ったりもしてしまったんですが、いやーでもねー、プレステ本体8万円、ゲーム機に8万円はねちょっとね出したくないですよね。そう、それとですね、あとちょっと最近ねちょっと気になってたのが、そうバンダイナムコさんが出してましたブループロっていうブループロトコルっていうゲームがあったんですけど、そうブループロトコルっていうゲームがなんとサービス終了しちゃうらしいです。うえーって感じなんですが、そうベータとかね、出た時なんかは同説20万人いってたりとか、あとその何でしたっけ、実際に ね、配信正式版サービスが始まった時なんかもね、いろんな配信者さん VTuber さんとかがね、あのこぞってプレイしてたので、いやブループロトコルはひょっとしたら、まあ、今後派遣取るのではないかなって思ったりもしてたんですが、どうやらね、サービス終了するらしいです。いやこれね、はー、いやー、まさかのですね、来年の1月18日をもって、ブループロトコルサービス終了ということでございますが、これもね、なんだろう、なんか開発期間10年かけてたって話ですからね、その10年かけて作った、作品を1年ちょいぐらいでねサービス終了っていうのはちょっとね、これどうすんだろうみたいな感じのね、そう、スペックが高くなりすぎると PC の方が良くなって、よくねって値段になりますよね。そうなんですよね、スペックというか値段ですね。値段が高くなりすぎるともうパソコンでよくねってなっちゃいます。それこそ8万円プレイステーションで出すんだしたら、あともうちょっと頑張ったらバチクソいいゲーミング PC とか普通に買えちゃいますからね。そう、なんか今日たくさんブループロトコルのグッズ売ってたなーと思ったら、いや、その、発表されたの、このサービス終了自体が発表されたのは、10時間前ですね。10時間前に、サービス終了ということでございます。そうで、何でしたっけ、そのサービス終了告知出したその日にですね、なんかとてつもなくエッチな衣装が追加されたんですよ。だからそのね、何でしたっけ、あるソシャゲではですね、健全路線からそのエッチな路線に舵を切ったことによって売り上げがめっちゃ好調になったっていうね、ゲームもあったりはしたんですが、もっと早くにね、その何でしたっけ、エッチな衣装とかを実装してそれでガチャをしだしたら、もっとね、寿命が長かったりとかってあったりするのかなって思ったりもしたんです。いやまあ、そう、何でしたっけ、エロは世界を救う、何でもございません。はい、ということでですね、そう、まあ一つの時代が終わったのかなって思ったりもしております。まあブループロトコルに関しましては 3D モデルね、アニメ調の 3D モデルっていうのが非常に出来が良くてですね、いや結構そのモデル制作とかの、まあ参考というかね、塗りのね、参考になるのではないかなみたいな感じのね、はい、って思ったりしてですね、ちょっとね、少しもったいないなって思ったりしております。そう、サービス終了が決まってから鬼畜譜面を追加している音ゲーがあったな。あー、サービス終了までに、サービス終了までにお前らこれをクリアすることができるのかみたいな感じですかね。いや、しかし気になるのがですね、その音ゲーの、激ムズ譜面とかあるじゃないですか。まあ、何にしろね、超激ムズ譜面っていうのがあると思うんですけど、あれってテストプレイの段階でクリアできてるのかなっていうね、ちょっと疑問があるんですよ。はい、どう考えてもね、難易度クリア無理じゃねみたいな感じ、無理じゃねっていうか、まあそれでもねクリアする人間っていうのは出てくるんですが、そう、テストプレイの段階で制作者陣はあれをクリアできてるのかっていうのね、気になります。お、NN さんこんばんは、毎度っす、どうもこんばんはっす。まあそういう意味では何でしたっけ、某ケイブさんが出してる弾幕シューティング系、超高難易度の弾幕シューティング、ドドンパチシリーズなんかは、確かテストプレイの段階では超スローモーションにした状態で、テストプレイをして、それでクリアできるから、あ、これは物理的には一応クリア可能だよっていうことで、テストプレイ OK、 あ、これクリアできるみたいな感じで、もうゴーサイン出してるっていうゲームもあったらしいんですよね。そうね、ドドンパチ大王城とかっていうゲームなんですけどね、そうね、ドドンパチ大王城のラスボス、 火鉢だったかな。そう、ドドンパチ大王女ですね。の中でもさらにそのデスレーベル、デスレーベルっていうのがありまして、はい、その中でその新火鉢会っていうのがいてですね、それを、プレステ2初、プレステ2の、そのデスレーベル、まあ、ドロンパチのゲームが出てから、そいつが倒されるまでに、普通の、チートとかね、裏技使わずにそいつが倒される前までに、なんと7年5ヶ月もかかったっていうね。7年5ヶ月も倒されなかったボスがいるゲームがあるんですよ。シューティングゲームなんですけどね。そう。ですです。なのでね、テストプレイ、まあ、そういうね、激ムズものっていうのは本当にテストプレイしてるのかっていうのがね、非常に気になるところですよね。海牛ちゃん、聞いた話によるとゲーム開発陣が手応えあるなってレベルはプレイヤーにとって鬼畜すぎるもの。お、それはゲームの開発陣がうますぎるって話ですね。はあ、はあははあ、は。ね。鬼畜ゲーで思い出したんですけど、現役でいけるプレステ3を発掘したので、DOD3 を探してるんですよね。なかなか見つからない。デッドアラ、DOD3 って、DOD3 ってドラッグオンドラグーンか。ドラッグオンドラグーン3見つかるかな。はい、ね、10周年、去年10周年か、2013年に発売されたゲームらしいです、ドラッグオンドラグーンは。そう、ね、NN さんが7年はすごいですねっていうことでですね、そう、そのもともとね、ドドンパチ大王女、アーケードゲームだったんですけど、それがプレステ版に移植された時に、まあ、その専用のボスラッシュモードっていうのが、デスレーベルっていうボスラッシュモードがあって、そのラスボスがいわゆるそのアーケード版のラスボスの、改良版というかね、強強版みたいな感じです。そう、それを、倒すの、まあ、成功法っていうか、まあ、裏技とかチートを使わずに倒したのが、7ヶ月とかじゃなくて7年ですからね、本当に。そう、人間だと絶対、避けることが不可能な、人間だと絶対その避けることが不可能な、弾幕を放ってくるみたいな感じのね。で、まあ、テストプレイ自体はもう本当に10分の1ぐらいのスローモーションにしてね、敵の弾避けれるからよしみたいな感じの、そんなノリでね、テストプレイをしてたらしいです。はい、なのでね、どうやらそう本当にテストプレイしてるのかっていうね、ものがあったりしますけどね。そう、ドラッグオンドラグーン3はもはやいいねで買うレベルらしいです。ほうほうほうほうほう。ドラッグ、違う、ドラッグオンドラグーンか、ドラッグオンドラグーン3、はい、おいくら万円。あれ、でも今プレステ3版ですよね。そう、プレステ3版とかでしたらドラッグオンドラグーン3に関しましては普通に今ヤフオクを覗いてみたら、ヤフオク覗いてみたらだいたい1000円から2000円ぐらいで買えてますね。ですです。中古でよければドラッグオンドラグーンスリンはヤフオク覗けばね、普通に買えそうです。ですです。これなんか何でしたっけ、シリアルとかが必要とか、ゲームプレイするのにシリアルとかが必要とかじゃないですよね。普通のゲームソフトでしたら多分それでいけるのかな。うんうんうん。ですね、中古店とかはなかなか出回らないかもしれませんけど、今チラッと見た限り、ね、普通にヤフオクでは、結構出てるっぽいです。ですです。はい、バジトンポさん、なんかモンハンでもあったような、ガンランスが弱いのは公式の人が異次元すぎるせいでナーフされてるんじゃないかって話。これあれですよね、モンハンライズの 時の話ですよね。そう、モンハンライズで、なんかあの、ガンランスのタイムアタック、公式が出したサンプル動画があまりにも上手すぎて、みたいな感じですね。そう、公式の人がガンランスマニア上手すぎるために、ね、ガンランスが弱く調整、その人のレベルに合わせてガンランスが弱く調整されてたっていう、ね、そんな話は聞いたことがありますね。はい、ネットは状態が不安で中古ショップを探してるんですけど見つからないんですよ。そう、まあヤフオクとかでしたらね、何でしたっけ、ヤフーさん自体がなんか品質保証っていうわけじゃないですけど、なんかね、状態が悪かったら返品とか、まあその辺はね、配信者さんじゃない、出品している方の、サービスとかもきっちり確認していただいて、購入してみるのもいいかもしれませんけどね。何でしたっけ、人によってはね、ちゃんと返品保証みたいなしてくれたりしたりすることもあるみたいです。そう、なのでね、そういったところで買うのもありかもしれません。まあ備品とかって書いてたら大概は大丈夫だったりします。まあ、というのもね、これに関してはその売ってる側の、売ってた側の視点っていう感じですかね。意外と備品とかって書いてて変な傷がついてたりするとね、めっちゃクレームくるんですよ。だから備品って書いてるやつはもう逆に安全策にして、いいものだったりするケースが多かったりしますね。まあその辺はね、ちゃんとね返品保証してくれるようなところで、まあ中古ショップでね見つかればそれが一番なんですけどね、まあ、たまに中古ショップとかだと金額ぼったくられてるってことケースとかもあったりしますんでね、ちょっと気をつけないといけないところではございます。さあ、ところで、全く関係ない話なんですけど、ちょっと最近ね、私の検索サイトっていうわけではございませんが、そう、ちょっとね、キャミソールっていうのが一体どんなものか、キャミソールというのがなんか単語が出てどんなものかっていうのをね、ちらっとね、どんなものだったかなみたいな感じで調べてみたら、今ね、何でしたっけ、ネットの広告の部分あるじゃないですか。そこにね、なんか女性用のさ衣類がもう大量にね出てきだしてるっていうね感じでございます。そう、ワンピース型のキャミソールっていうな単語がちょっとね、X のやり取りであって、なんじゃそれ、どんな形してんねんやろみたいな感じでググったらね、検索が、私汚染されております。さくらさんこんばんは、遅なったわ、お疲れ様でございます。今日はねちょっとね、レイブンズナイトプチ放送しております。アリスさんが急遽お休みになりましたのでね、今日は代わりに、プチ放送しております。というわけで、何でしたっけ、いつもの言っときましょうか。これ定番でございます。やあ、ようこそレイブンズナイトへ。このテキーラサービスだから、まず飲んで落ち着いてほしい。そう、またなんだ、すまない。仏の顔もって言うしね、謝って許してもらおうとは思っていない。でもこの配信枠を見た時、君はきっと言葉では言い表せないときめきみたいなものを感じてくれたと思う。殺伐とした世の中でそういう気持ちを忘れないでほしい。そう思ってこの配信枠を立てたんだ。じゃあ注文を聞こうか。このコピー分かる人いるかな、本当に。はい、ウミウシちゃんさんが、最近郵便物の受け取りに3連続で失敗しているので今度こそは受け取りたい。うわー、悲しい。郵便物の受け取り3連続失敗。あ、でも私気になるのが、なんだったっけ、クレジットカードの有効期限がめっちゃ近づいてるんですけど、これ新しいの勝手に届くよね、多分勝手に届くよね。これなんかやらなくてもよかったのかな、更新方法。有効期限が切れます。はあ、ははあ、これでも多分 クレジットカードの更新、ちょっと待って、俺めっちゃ気になるわ。今めっちゃ気になった。はい、そう、クレジットカードの有効期限が切れてて、まあでも更新を促すね、詐欺更新とかもあるらしいんで、住所変更し忘れてなければ、住所変更はね、多分大丈夫だと思います。だってアマゾンでの買い物した住所、うちに届いてますからね。大抵届くはずですけど、ちょっと一応確認してみよう。アマゾンにログインして、アカウントサービスの画面、アカウントサービスを開いて、お支払い方法を選択する。クレジットカード、これになってますね。はいはいはい。カードアカウント。これですよね。で、これで、有効期限の、ここで編集を行うことができる。あ、住所ちゃんとうちになってますね。有効期限。クレジットカードの更新、まあ大抵は届くはずだけどってことですよね。ちょっと待って、これ私のお財布どこだ、俺の財布はどこだ、あった、これね、8月24日あれ、ああ24年の8月か、24年の8月ってことは、今月までですね、使えるのがこれですよね。そう、今月まで使えるはずなので、うん、カードが届かない、まあまだ届かないのかな、まだなんですかね、新しいカードですです。そう、郵送が遅れてるんじゃないでしょうかっていうことではございますが、まあこれちょっとね、明日あたりに問い合わせてみましょう。そう、Amazon さんにちょっと、クレジットカードこれどうなってんだろうっていうことはちょっとだけ問い合わせてみましょうかね、うん、その方が早いかなって思います。そう、今、8月28日ですんでね、そう、今8月28日ですので、そう、8月まで有効期限が始まる8月までなので、これを一応ちゃんとね、確認してですね。そう、あとは最近だとね、車の保険をね更新したんですが、そう、車とかのね保険とかこれ更新し忘れて運転するとね、えらいことになりますのでね、その皆さん車を運転されてる方は車検と保険と免許証の更新は絶対忘れないように気をつけましょう。良い子のみんな、俺みたいに免許証の更新を忘れて、ゴールドカードがブルーのカードになるってことにはならないように皆さん気をつけてくださいね。そう、運転免許証を持っている方本当に気をつけてください。私はやらかしてしまいました、一度、はい、一度やらかしてしまいました。ゴールドカードが、ブルーのカードになってしまいました。そう、そんなしょうもないことでね、そのゴールドカードを逃したりとかするとね、悲しいことになりますんでね、その皆さん本当に、気をつけてください。はい、よいしょ。さあ、お財布に、クレジットカードは収納しまして、まあね、おそらく届くかなって思いますんでね、明日確認しようかなって思います。皆さんは何でしたっけ、そういう商品、お品物を買ったりする時の商品って何を利用してたりしますか。私何でしたっけ、今日ね、うちのお父ちゃん親父からお前はペイペイ使ってないのみたいなことを聞かれたんですよ。ペイペイってペイペイペイペイペイペイ、そう、電子マネー決済とか、何を使ってるのかっていうのをね、まあ、人によってはわしは現金しか使わねえみたいな方もね、いるとは思うんですが、まあ、私はもうこのアマゾンのクレジットカード1本で、まあ、それでね、全部支払いをしたらアマゾンに全部ポイントが貯まっていくみたいな感じのね、そんな使い方をしてたりしてるんですけど、まあ そのいわゆるポイ活っていうねんかな、ポイ活、実際ポイ活してる人とかってねいるのかな。そう、ポイ活で儲かったっていうなんか生活してるっていう話とかもよく聞きますけど、よいしょ、ポイ活活動、ね、ポイント、まあ、ポイ活ってあれなのかな、なんか安全にポイントを貯めたりとか、なんかポイ活で家を購入した主婦がいるとかっていう話とかも聞いたことありますけどね。そう、ポイ活楽しいですよ。お、そうなの。そう、ポイ活ね、5年間のポイ活で645万円獲得した方がいらっしゃるとかね。そう、PayPay、auPay、MailPay、楽天 Pay、Amazon Pay、ファミペイ、いろいろありすぎ問題ですね。そう、ペイありすぎやねん、本当にね。そう、ペイってさ、ペイって、なんやねん、ペイって。いや、まあ。一応、スマートフォンを用いた決済サービスの総称らしいんですけど、そう、最近ね、キャッシュレス決済の主流として広まってるらしいんですが、ペイらしいですね。そう、スマートフォン決済っていうことで急激に広がってはいるんですが、まあ、そんな中でね、何でしたっけ、私よくというかね、ネットの銀行とかネットの振り込みとかでですね、ジャパンネットバンク、ジャパンネット銀行っていうのをねよく使ってたんですが、まあ、それがね気づいたらいつの間にかペイペイ銀行になってたんですよね。そう、いつの間にかペイペイ銀行になってて、このねジャパンネットバンクですね、これねめちゃめちゃ便利なんですよね。まあ、振り込みとかが本当にネットで一瞬でできちゃうっていうのがあってですね、めちゃめちゃ便利で、まあ、昔から活用してるんですけどね、ジャパンネットバンク。そう、まあ、私のメインバンクがそのジャパンネットバンクと、あとね、大阪にある、ね、銀行だったりはするんですけどね。 D ポイント、お、 D ポイントも忘れちゃいけないですね。忘れちゃいけない D ポイント、まあレイブンズナイトではね、そのブンズが使えますからね。そう、ブンズも忘れちゃいけませんよね。定番ではございます。そう、ブンズ、そう、皆さんはねブンズいくつぐらい持ってるんでしょうね。ここに来ていただいてる方とかは、お、NN さんとかは7000、結構持ってますね。あ、バジトンプさんもかなり持ってますね。つばきちゃんはね頭一つ抜けてます。あ、でもね、うん、10万ブンズでかけうどん一杯、いや、かけうどん一杯とは言いませんよ。おうどん、お好きなおうどん一杯、でいいですよ。お好きなおうどんで。ペイペイはポイントそのままアマゾンの買い物に使えるんで、入れたお金を普段の買い物に使って、あとはアマゾンに。あー、ペイペイアマゾン使えるんだ。へー、意外と便利ですね。ペイペイ。めちゃめちゃ便利ですね。これならね、確かに、今日ついにアマゾンでパソコンを買ってしまった。お、何購入したんですか？アマゾンでパソコン。私もね、この結構前に、パソコン買いましたよ。安物っていうか、私はね、ミニ PC なんですけど、そう、ミニ PC。どこだったっけな、よいしょ、そう、1階のリビングで YouTube を見たりするようにね購入したんです。パソコンじゃなくてハンコンってなんだ。ハンコンってなんだ。はい、そう、ミニ PC ですね。私は結構前に、買いました。 N100 搭載のやつですね。レースゲーとかに使う、あれ、あ、ハンドルコントローラーか。ユーロトラックシミュレーターするためにですか。そう、ユーロトラックシミュレーターをするためにハンド、ハンコン。ね。まあ私は、あれですね、フライトスティックは持ってますね。自慢できるコントローラーといえばフライトスティック、あの右手左手両利き対応のフライトスティックと、あと何でしたっけ、まあ一番自慢できるコントローラーも鉄器のコントローラーですね。はい、半分コンピューターかと思ったら違ったっていうことでではございますが、そう、まあ、鉄器のコントローラーはね、ちょっと自慢できるかなって思ったりしております。鉄器コンそう、あれはね、何でしたっけ、そう、あの誰しもに、自慢できるコントローラーだったりしますが、はい、あれはガチモンですよ。鉄器コンはね、よいしょ、まあ、これね、もう何年も前の画像なんですけど、そう、何年も前の画像なんでね、ちょっとね画質が悪いんですが、私がその昔鉄器をやってた環境、ですね、鉄器コントローラー、これねめっちゃちっちゃい画像なんですけど、そう、もうだいぶ画質悪いですけど、これね、まあ、当時まだモニターブラウン管だったんですよね。こんな環境でね、プレイしてた思い出があります。懐かしいなこれ。そう、めっちゃ古い、めっちゃ古い携帯のカメラで撮った、画像なんでね、めちゃめちゃ荒いですけど、そう、当時はブラウン管、裏の後ろのモニターもブラウン管だったんですよね。これ鉄器コントローラー、この鉄器をプレイするためだけにこの専用の机購入しましたからね。そう、これ木製の机、置いてますけど、鉄器をプレイするときはこの机、折りたたみ机ですね、これをセットして、普段はこの机を折りたたんで、テレビも左側にね、左奥に棚があるんですけど、そちらに移動させて、で後ろにね、こう白いモニターが見えてると思うんですけど、このグレーのテレビの後ろにね、モニターが見えてるんですけど、こっちがパソコンのモニターなんです。なので普段は、地べたでパソコンを操作して、このベッド、これから手前側のこれベッドなんですけどね、そのベッドを椅子にしてその鉄器をプレイしてたっていう時代がございました。一人暮らしでね、こんなコントローラー持ってたんで、まあ、はい、やってましたね。このコントローラーは私の今住んでる部屋にもございます。そう、この鉄器の話といえば、何でしたっけ、9月の15日にですね、鉄器を、その鉄器シリーズを体験できる、イベントがあるんですよ確か。ちょっと待ってくださいね、そう、9月の15日に東京ですね。でそちらに私ちょっとお邪魔させていただきますので、何だったっけ、そのイベント参加、そのイベントを見つけたらですね、そう、私、そちらに行くんでね、会えるかもしれないです会えるかもしれないですです。そんな感じでですね、9月の15日にその鉄器イベントがあります。詳細が出たらね、まあこちらでもちょっとその主催者の方と私つながっておりますので、詳細が出たらちょっとこちらでもですね、紹介させていただこうかなって思っております。そう、あ、来ましたね、鉄器対戦を、みんなで遊ぼうイベントですね。これ、なんということ、これ YouTube の方でですね、今ちょっと、リンクを載せました。はい、こちら鉄器対戦をみんなで遊ぼうということでですね、9月の15日日曜日ですね、どこだったっけ、か 語らいの道市民スペース、なんか結構大きめの会議室を、借りてですね、そちらにあの鉄器コントローラーをなんと鉄器コントローラーを、10台設置してやるっていうね、ちょっと大きなイベントですね。はい、これを、開催予定でございまして、私ちょっとそこに呼ばれております、呼ばれましたのでちょっとお邪魔させていただこうかなって思ったりしております。まあ、こういうね、ものもあるみたいです。ぜひぜひ、そう、鉄器自体が2002年に発売、もう2002年にこのコントローラーがあったのが驚きですよね、本当に。2002年、何年前、20年前。いやー、この時のカプコンさんはもう20年先を行くゲームを作ってましたよ、本当に。はい、このコントローラーが20年前にあったっていうのはすごいことかなって思います。そう、2022年、この世にいない、そう、まだウミウシちゃんさんが生まれてない時代に、こんなね、バカでかいコントローラーで大の大人がね遊んでたんですよ。なのでね、9月の3連休は合宿が入ってる、残念無念。いやー、これはね、その鉄器に関しましては本当に今のね、人に体験してほしいっていうのはねありますね。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあこの辺の情報で次第ですね、また皆様に、お伝えできると思いますので、今後とも楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、いい時間になってきましたので、行ってみたいと思います。今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。さあ、コロコロタイムでございます。というわけで、 YouTube でコメントいただいたあなた、画面の下にあなたのアバターが登場しております。今からそのアバター帽子でコロコロ試合を行っていただきます。そして、最後まで生き残った方には当配信で使える500分ずがプレゼント。なんだってー。いや、みんな棒読みです、みんな棒読みなんだって。本編というわけでですね、皆さんバトロワの準備はよろしいでしょうか。行きますよ。いいですか。はい、バトルはコマンドを入力するまで、5、4、3、2、1、ポチッとな。さあ、バトルはコマンドを入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました、東海神恒例のバトルロイヤル。今日最後まで生き残るのは誰か。さあ、早速激しい戦いが繰り広げられております。さあ、体力ゲージがまだ、半分ぐらい、全員半分近く。おっと、ここで結構ピンチだ。おっと、ミュージシャンさん戦闘不能、さくらさん戦闘不能。さあ、ブレイスさんが回復アイテムを確保していく。さあ、どうなる、激しい戦いが繰り広げられて、残り5人。おっと、ここで1人戦闘不能、大志水さんも戦闘不能。ブレイスさんが回復アイテムを確保、体力的にはブレイスさんが結構有利。椿ちゃんとブレイスさんとの一騎打ち。椿ちゃんはもはや体力わずかではございますが、ブレイスさんは逆に結構残している。さあ、正面からの殴り合い、決まりました。圧倒的体力差、そのまま勝利をもぎ取ったのは本日の勝者、ブレイスさんです。おめでとうございます。ぐわー、あわーで、パチパチパチ、おめでとうございます。というわけでエンディングです。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今日はね、ちょっと急遽レイブンズナイトプチになりましたが、まあ、来週はね、いつものように放送できるかなと思います。明日はセブンデイズトゥーダイン無双ですね。あと、今週のね、31日、私、娘ちゃんのね、橘岡ちゃんとモンハンコラボやる予定でございます。まあ、そちらもね、ぜひぜひ、モンハンワールドね、ちょっと 娘におんぶに抱っこでですね、やろうかなって思っておりますんでね、よかったら、そちらも遊びに来てください。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしました、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でした。セブンデイズトゥデイ無双の方、科学実験ステーションできてる。おお、弾薬の生産頑張っていきましょう。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。ちょっと短い時間でございましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。またね、次の配信、今日はこの辺、 See you next time。 おやすみ、またね。エンドカードどこだ。